今日の福音書は大変長かったですね。本当は今日の日課は9章の13節からなってるわけですけれども、括弧して1節から12節も入っています。ですから1節から読んだ教会もあるはずですね。ですから9章全体を読めっていうのが今日の日課なんですが、これは大変有名な箇所ですね。生まれつき目の見えない盲人の人がイエス様によって目を開かれた。そしてそのことについてのユダヤ人との論争ということになるわけですが、当時のユダヤ教の人たちの考え方は、神様の前に完全でなければならない。それは律法をきちんと守る。ですから自分も神様に対して完全な状態で礼拝をしなきゃいけない。で、捧げ物も完全なものでなければならない。だから、傷のない清い、オスの子羊を捧げるっていうね、一番いいもの。それがこうずっと広がって、人間にも応用されて、神様の前で礼拝できるのは完全な清いもの。それは、だから障害があるっていうのは傷物だ。という考え方ですね。で、それは、どうしてそういう傷物になったかっていうと、罪の結果としてそうなっているという、解釈がまかり通っていたわけです。因果応報の考え方ですね。この因果応報の考えというのは、私は、旧約聖書を読むときに、そういうふうに読める話がたくさんあるわけですが、因果応報的な教えというのは、私は幼児期の教え。小さい子供に教えるときには、その方がわかりやすい。ちゃんと言うことを聞くとご褒美が出るよ。っていうね。なんかそういう。ですから、イスラエルの民が幼児期のときには、こうしないとダメ。そうでないと神様はお怒りになるよ。っていう、そういう教え方をしたと思うのですが、自立した場合にはそれを乗り越えなければならないのですね。でも、ユダヤ人たちの中には、もう、障害や、あるいは病気の人っていうのは、罪人っていう視点を持っていました。ですからちょうど生まれつきの目の見えない人がいると、弟子たちがふっと気がついたんですね。あれ、生まれつき障害を持ってるっていうんだったら、これは誰の罪なんだろう。それでイエス様に聞くわけですね。ところがイエスは誰の罪でもない。神の御業が現れるためである。つまり、そういう因果応報的な発想をイエス、完全に否定されてるんです。どういう状態であっても、だからこうなんだっていうふうに決めつける必要はない。どんな人にも神の御業が現れる。その例として、この盲人の目を癒されたのですが、しかし、それが大騒動になる。ユダヤ人たちが盲人、の目が開かれたっていうことが良かったなっていうことよりも、彼を癒した人が安息日に土に唾をつけて泥を練って、つまり医療行為をしたっていう安息日違反っていうことが気になったわけですね。ですから、それをしつこく問いただすわけです。何度も何度も問いただされているうちに、今度は逆に別におそらく信仰に関心がなかった人だったと思うのですが、問いただされているうちにだんだんそういう考えになってきて、そして、お前はあの人をどういう人だと思ってるんだっていうふうに聞かれたときに、あの人は預言者だと思いますっていうふうに、そしてもう一度、じゃあどうしてってこうしつこく聞くもんですから、あなたたちもあの人の弟子になりたいのですかっていうことまで言ってしまう。で、完全にユダヤ人が怒ってですね、そして彼を外に追い出したというふうに書いてあります。これが当時のヨハネの教会の置かれた状況なんです。22節に、両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば、街道から追放すると決めていたのである。これはイエスの時代、紀元30年頃。 にはこういう取り決めはなかったんです。こういう取り決めができたのは紀元80年のローマ軍によってエルサレムが完全に破壊されて70年ですね。そしてユダヤ教にも非常に大きな影響が来たときに、心ある人たちがヤムニアというところに集まって信仰復興会議を開いた。で、80年。このユダヤ教の場合、いつでもそうです。原点に帰る。それは律法をきちんと守るという、そこへ戻るわけです。そのゆえに、自分たちの中で不純分子は取り除こうというので、イエスをメシアだというものは排除しよう。イエスをメシアと信ずる者に対する呪いというのが決まったんですね。いつも申し上げているように、それで大変動揺をきたしたヨハネの教会の人たちに向かって、イエスは誠のメシアである。人となられた神であるということを証ししていこうとして書かれたのがヨハネによる福音書だということになるわけなんですが、しかし、ここで名前のわからない生まれつき、目の見えなかった人が目を開かれたということにおいて、かえってユダヤ人にしつこく追求されることによって彼はどんどんどんどん信仰者に変わっていく。最後にイエスに出会う。つまり、追い出されたところでイエスの方が会いに来られた。これも面白いですね。イエスは前の5章の時でも癒されてすぐに姿を消されるんですが、何かあるともう一度現れる。ここでもこの癒された人が追い出されるっていう完全な孤独の状態になった時にイエスが前に立つ。そしてこの人がイエスをメシアだと信じる。そしてひざまずくとと書いてあります。38節。このひざまずくというふうに訳されている言葉は、礼拝をするっていうふうに訳すことのできる言葉なんです。つまり、こうしてイエスを礼拝するものとなった。これが教会の姿ですね。ヨハネによる福音書の特徴っていうのは、現象を示しながらもう一つ過去の出来事を話しながら今のことに引き換えて言ってる。だから、ヨハネの教会がユダヤ教からせり出されるっていう状況の中で動揺してるけれども、イエスをメシアと信じる礼拝こそが素晴らしいんだぞっていうね。そして彼が変化していく途中で25節に、あの方が罪人かどうか私にはわかりません、ただ一つ知っているのは目の見えなかった私が今は見えるということです。つまり彼がしっかり自立していくっていう時に自分ではっきりしていること、それは見えなかった自分が見えるようになった、これはもう誰が何と言っても事実なんだから仕方がない、そしてそれはあの人によってそうなったのだ。これがヨハネ福音書の著者の一番言いたいところじゃないかと。自分の足で自分で立て、そしてイエスが私たちにしてくださったことを、メシアがしてくださったことを、それは確かなことなんだぞっていうことを言おうとしてるわけですね。新垣勉というテノール歌手で、そして牧師さんがいます。全盲のテノール歌手ですね。とても綺麗な声。最近ちょこちょくテレビに出るようになっています。有名な人と一緒に出たりしてますね。ですからだんだん売れ出してきてる方ですが、多分今年52歳か3歳ぐらい。沖縄出身ですね。お父さんがラテン系のアメリカ兵、お母さんが沖縄の人。生まれるとすぐに離婚してしまったんですね。お父さんは帰ってしまい、お母さんは別の人と再婚しちゃった。彼は孤独になっておばあさんに育てられる。だからずっと子供時代、そのおばあさんが母親だと思ってる。時々会いに来るお母さんは年の空いたお姉さんだと思ってたんですね。ところがそのおばあさんが、彼が中学2年生の時に亡くなるんです。そして全てが分かって、それで彼は非常に落ち込むわけです。両親を恨む。それから彼が全盲だったっていうのは生まれつきじゃなかったんです。助産婦の間違いなんですね。家畜の洗浄液を目に入れちゃう、目を洗浄するために使って、それで見えなくなったっていう。ですから、彼は 両親と自分を全盲にした助産婦に対する恨みがとことん渦巻いたわけです。多分今日の福音書の主人公もずっとそうだろうと思うんですね。絶えざる差別と無視、孤独ですから、弱はかなんだり恨んだりしながら生きてたと思うんですが、そういう中で彼はある時ラジオで米軍の放送を聞いてる中で賛美歌が聞こえてきて、あ、綺麗だなっていうふうに心を止められて、これを聞きに行こうと思って教会に行きだしたんですね。信仰なんて嫌、神様なんて嫌だったんです。だって神様がいるんだったら自分がこんな目に遭うはずないっていうふうに思ってましたから、だから賛美歌を歌うために教会へ行ってたんですが、夏のキャンプに誘われまして、そしてそこですっかり彼は感激して変わるんですね。そして一挙洗礼を受けるっていう決心と同時に、自分は献身するっていうね、牧師になりたいっていう決心をするんです。その後彼の行った教会の牧師さん、城間章介先生なんですけれども、それじゃあうちに来なさいっていうふうにして、お子さんが3人いらしたのにもう一人の次の子としてずっとそこの教会で育ててもらって、そして進学校入ったんですね。進学校入ってから彼は伝道者になるのだから音楽は捨てるっていう決心してたんですが、聖歌隊があってそこで練習をしてた時に、指導してた先生が、彼が強く私は趣味として音楽やりますって言い張ってたんですが、あなたのその声を神様に捧げないでそのまま召されたら神様にどう言われると思うのっていうふうに言われて、あなたのその声を育てなきゃダメ。彼はそういう面では小学校の音楽の先生にも目をつけられて、目が見えなくても楽譜はわかるのよっていうふうにして指導されたんですね。展示で楽譜、そして楽譜が読めるようになって、進学校入った時にもまた優れた指導者がいて、それでボイスレッスン徹底的にやってくれた。で、非常にいい発声をするようになったんですね。そして彼は牧師になるわけです。沖縄の教会と福岡の教会に。だけどそれからやっぱり音楽も思って伝道しようっていうふうにして、今度は音楽学校に入る。そして今は巡回音楽伝道師っていうふうに名乗ってあちこち回って、自分の教会も持ってらっしゃるんですけども、そういう中で彼が改心するきっかけっていうのは、城間先生にそのサマーキャンプの時にですね、自分の気持ちを話したんです。アメリカ行って親父見つけて殺すと、そして自分を見捨てたおふくろも殺したい、自分の目をこういうふうにした助産婦もやっつけたいっていうふうに全部話したら、彼は見えないんですけども体を震わせて涙を流している牧師さんを感じたんです。自分のために涙を流してくれる人がいるっていうことに初めて気がついた。それはまさにあの盲人がイエスに目を止められて癒されて、彼が追い出された時にまた姿を現した、それと同じですね。彼のメッセージのキャッチフレーズはとっても素晴らしいんです。人を押しのけるナンバーワンの人生を目指すのではなく、あなただけにしか生きられないオンリーワンの人生を生きよう。ナンバーワンではなくてオンリーワン、あなたは世界中に一人しかいない、だからあなたの命、あなたらしく生きればそれでいい。誰かの真似をするとか何番目だからどうとか、そういうことは一切関係なくて、神はあなただけを捉えて、オンリーワンとして愛してくださってる。この盲人もまさにそこに立ったから堂々と人にも言うことができるようになったのではないでしょうか。私たちにも自分で知っているただ一つのことがあるはずです。イエスに見出されている、だから今ここにいるということです。祈りましょう。天のお父様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。つい人と比べたり、またその中で自分を裁いて卑屈になったり、 時には傲慢になったりしがちでした。しかし、あなたは一人一人を全く違う個性と賜物を持ってお作りになりました。比べる必要が全くなくて、ただ一人のなくてならないものとしてお作りになりました。どうぞ、愚かな人間の価値観に振り回されるのではなくて、ただ一人与えられている命を、その命を十分に生かしきって見舞いに参ることができますように、どうぞ常に支え、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。